空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に対して全国各地に潜伏している研究員から届いた熱い報告メールを紹介していくこの番組のメインコーナーです。
はい、11月号のお題です。パイロットのコロ、そしてオペレーターのカンナさんもゲスト枠で出演しているイマジョナリーミュージックフェス、おたがめフェス2017、クロースクロースクロースクロース。
なんで自分でエコー入れた。
いや、なんとなく。はい、その配信を記念して我らがおさらば話も勝手に音楽祭りを開催します。題してヤックデカルチャー、リスナーが決める歌姫カンナに歌ってほしいロボット系主題歌特集。
イエーイ、
イエーイ。
はい、我らがおさろぼが誇る歌姫カンナに歌ってもらったらゼントラーディの皆さんにも驚くに違いない。そんな研究員たちが一押しのロボット作品の主題歌、オープニングエンディングソングを募集しましたつうことですわ。
はい、
はいはい、
今回ねちょっと前置きしますけども、音源出せませんので先に断っておきます。音源出せませんので、はい、うん、ラストおぜぜがね、いろんなとこから、いろんなとこからっていうか、ちょっとまあ僕が言うとだいぶ毒が出るんで言いませんけども、Jのつくとこですよ。
はい、いろいろね、また最近もなんか やらかしてましたけれども、
アホかこいつらっていうのを言ってもた。そんな感じでね、はい、
はい、
ね、その人たちからねお金ちょうだいってくるんでね、
はい、
はい、
ね、音源は出せませんけど本人には聞かせておきますんで、
はい、はい、これ貴重な、ここでロボットアニメ主題歌、まあ、ロボットアニメじゃないところもあると思うんですけども、はいはい、それの主題歌にをカンナさんが直に触れる、まあ、普通にねやってたら交わらないはずの、この2本の線がまさに今瞬間として交わるってことで、ここでもまあある意味クロスなわけですけれども、
はい、そうですね。
ここの化学反応がどうなるかっていうのを今回はちょっと楽しみながらですね、いければなっていう感じなんですけれども、
まあまあでもそれでもビッグシックスとかね、あたりは聞いてますからね、
はい、はい
はい、
ね、
はい、つうこってじゃあ行きますか。
そうですね、はい、じゃあ、今回はまあじゃあ僕の方が、まあメッセージ紹介させていただいて、うん、でそれと一緒にまあ音源をちょっと用意してあるので、それを実際に聞いてもらいながら、うん、かなちゃんにまあ反応してもらうという感じ、まあ、
はい、
はい、
で聞いてる最中に僕が番組の解説なり作品の解説をダラダラやる
という、
そういう感じになりますので、
はい、はい、
お付き合いくださいと、
はい、
ですね、
我々も初めての試みなのでどうなるか分かんないっていうのが、
そうですね。
はい、じゃあコロさんお願いします。
はい、ではですね、まずは G メールから、いきたいと思いますね、
はい、
まずは、レントさんからメッセージいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、10月号前期撃墜完了。風紀委員長さんの言葉にヒヤヒヤしている博士とパイロットさんの様子がとても伝わってきました。そして11月のお題はロボソング、来ました自分の得意ジャンル。前月のお題に苦しめられた分をここで放出させていただきます。革命期バルブレイブのワンクール目のオープニングよりブリザードローズ、アニソン界では知らない人はいないと言われる西川さんと声優の水木奈々のコラボデュオ、カンナさんにはアニメ好きな素敵な人ができた時にぜひ熱唱していただきたいです。プロモーションビデオもアニメ本編並みに作り込まれているのでぜひ見てみてください。それではまた来月、アディオスということでいただいておりまして、で、それの曲の音源がこちらになります。はい、じゃあカンナさんがちょっと聞いていただいている間に、
はい、
紹介させていただきますけれども、はい、まあ革命期バルブレイブ自体はまあ割と新しめの作品で、一回おさろぶでもなんかでお話ししたことありましたっけ？
去年の作品でしたかな、これ。
うん、割と新しめだったと思うんです。
そう、ロボットがめちゃくちゃ三角してるやつ。
このアニメ自身ちゃんと出てないんですけど。
うん、
主題歌のこのね、コラボで、まあ、TM レボリューションの西川さんですね、は
い、
この西
川さん。ああ、TM レボリューションっぽい。
水木奈々さんのこの2人がコラボで出すっていうことで、うん、結構ね話題めっちゃ乗ってる
乗ってる乗ってる
めっちゃ乗ってる、はい、意外とこれいい感触ですね
ですね、
はい、で割とこうノリのいい感じの曲なんですけれども、うん、はい、はい、今結構ね反応があったんで
いかん
なんか西川節だわ
声の出し方が水木奈々さん
まあね、あの人方はもうね結構もう完全に自分の世界を作ってる人なんで、まあね、いろんなところに出てますけど、うん、そのどこでもあの西川くんの存在感をこう前面に出してくる感じにはなってますけど、
そうですね、あの自分のコンサートよりも向こうの会館に行きたいって言った人ですからね
そうですね
はい、まあそんな感じですけどもね、あの、はい、いつでしたっけ、西川さんとそれから水木さんが年末のすごい NHK の歌番組があるじゃないですか、
はい、
あれで歌ったのがこの曲でしたっけ。
ね、
ちょっと僕定かではないんですけど、
あの結局この1クール目と2クール目で2つ、楽曲としては出てるの で、
そ、 うです、ね、
まあ、そのどちらかだとは思うんですけれども、
はいはいはい、どっちかだったと思うんですけどね、はい、まあ、これ本当ね、最近のアニメによくある、CG のね、あのロボットがこう光をまとって、うん、普通だったらセル画だったら動かせないよっていう動きをめちゃくちゃするんですけどこれ
何、はい、かアニメソングといえばみたいな感じのあれですね、こうメロディーとこうノリとっていう感じが。
それに関しては旦さんのちょっとオタク心がちょっと動くんですけど、最近のアーティスト系のアニメソングはこれですっていう。
あ、そうですね、そうそうそうそう、は
い、そんな感じです。わかりますよ、すんごいわかりますよ、はい、まあまあまあまあ、どうですか、初見で聞いてみてこの曲。
いいんじゃないですか、こう乗れますよね、まあ、それこそこうパンプアップみたいな感じで、は
いはいまあね、アニメソングでロボソンでもこの紅葉系と言われるタイプなんですけどね、うん、はい、まあ、これから頑張るみたいな
何言ってるかほぼ分かんないけ
ど、やめろやめろやめろやめろ分かるけどやめろ
、はい、まあね、あのオープニングの曲なんでやっぱりこうこれから番組を盛り上げていくって感じなんで ね、 でね、割とこうノリがいいっていうのはやっぱり、はい、うん、あると思いますけれども、はい、まあまあまあ、でもあの初めに関しては結構この感触的には結構盛り上がってるような気はしますけれども、
ね、まあまあまあまあまあ、まあ、とりあえずあの初めはこっから始まっていくんで、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ナイスな曲ですよ、ナイス選曲ですよ
はい、はい、じゃあ、2人目のメッセージ、体調の悪い隊長さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ダーサン博士、パイロットのコロさん、カンナ様、こんばんは。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。11月号のお題、ロボット主題歌、カンナ様の声質に合った声が、カンナ様の声質に合った歌が良いのか、キーの違う歌が良いのか、男性ボーカルの歌が良いのか、変化球技だけどコロさんとのデュエットはといろいろ迷ったのですが、今回はドストレートに超電磁マシーンボルテス5の主題歌ボルテス5の歌をします。この曲フィリピンでは認知度 100% の歌なんだそうで、歌っていた堀江光子さんは今でも国民的ヒロインだそうです。そんなすごい曲をお願いしますということで、じゃあ楽曲の方をカナさんの方に送りたいと思います。こちらです。
エンジンが 100% 知ってる歌、興味ありますね。
はい、ですね、あの、はい、あの、このそのお話をちょっとしますけども、はい、はい、あの、この超電磁マシーンボルテス5なんですけども、
はい、
本当ね、向こうで放映された時に内容とね、それからフィリピンの国の情勢っていうのが割とリンクしたみたいで、はい、毎回繰り返しリピートをされたそうなんですよね、はい、これはどっちかっていうと、マーチっぽいんですね、
うん、
で、この堀江美津子さんですけども、はい、60歳過ぎてもミニスカートの見合う女性というふうに僕は認識しておりますが、
ね、
はい、ね、
もうこの辺は本当に
アニメ聞いたことある気がする、
場所で、ね、女性のアーティストさんの中では結構もう女王ぐらいの感じになるん
ですか、ね、レジェンドですからね、この方
レジェンドですよね、
はい、アニソン女王っていうかもう女帝と言っても過言じゃないですよ ね絶対抜けませんから、水木さんがこの後 ね20年30年やらないと抜けないんですから
、はい、ね、まあ、もうこの辺はもう昔の結構王道のスーパーロボットものっていう感じなのでね、今の感じに比べちゃうとちょっとやっぱり古い感じはしますけども、これがいいっていうのもやっぱありますよね。
これね確かね最近だったと思うんですけど、どこぞの聖歌隊がボルテス5を教会で歌った動画が出てましてめっちゃ面白いなんですよ、5人のみたいな全部歌うとジャスラックが来るんで歌えないんですけど、はい、
じゃらちゃっちゃら
ダメ、わかるわかるよ、わかる、
じゃらじゃら
もう僕ら知ってるからヒヤヒヤしますよ、このねよちょっとずつポロポロ出す感じがちょっと僕ヒヤヒヤしてますけど、
これそれで僕たちが子供の頃に運動会で曲かかってましたからね、
ああ
、あと甲子園 の応援歌もそうなんですよ、
僕の小学校の時はライディーンが流れてました。
あ、はいはい、わかります。ブラスアレンジされてるやつ。
そうです。この辺のちょっとマーチング系はね、行進でこう入場してくる感じはよく使われてるような
。この時代のアニメソングって感じ。
70年代ですよね、これね。
この最後のとこめっちゃ歌いたくなる。地球の
夜明けは。もうダメよ。もうダメよ。
もうダメよ。これ以上ダメよ。
はい、そんな感じですよ。
はい、なんか音楽って偉大ですね、なんかね。
いいね、これもね。
素敵だね、この感じが、ね、はい、
はい
はいはい、ということで体調の悪い隊長さんありがとうございました、はい、続いて3人目のメッセージなんですけども、ファニバニさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
います。ダーさん博士、コロさん、カンナちゃん、エレちゃん、こんばんは、ファニバニです。投稿遅くなり申し訳ありません。しかしこれほど何を送ろうか迷いに迷ったテーマもありませんよ。まず女性ボーカルに絞って一人で歌えてオケなしでも成立する曲と絞っていってもなかなかまとまらず、締め切りが近くなってやっとひねり出しました。夕日をバックに土手で気持ち悪い走り方をする後ろくんが印象的でしたアニメ僕らのからアンインストールをリクエストします、ということで、こちらがじゃあ音源になります。はい、
はい、この僕らのですけども、はいはい、ロボアニメ界というかロボ作品界で結構5つの指に入るぐらいの器アニメですよね、これ。
ですよね、はい、結構問題作ではあります
よ。そうですね、確か中学生でしたね、みんな中学生と小学生でしたね。で、まあ割とヒロインちゃんでもひどい扱い受けてたり、だからやっぱみんなそれぞれにそれぞれの心の闇っていうのがあって、それが前に出てたっていう、で動かすたんびにそのロボットを動かすたんびに誰かが亡くなっていくっていうひどい絵ですよね。でも曲はすごいいいんですよ。
うん、すごい面白い始まり、
うん、すごい静かな曲ですけど、澄んだ曲なんですけど、内容がこれなのでうかつに手を出しちゃうとひどい目に遭うっていう ね、はい、ね、トラウマ系って言われるやつですよ ね、
はい、そうですね、結構このトラウマになるうつアニメランキングとかでは上位に来そうな感じのやつ、ね、
なんかダークな雰囲気が
そうあれですかね、アンインストールですから抜くんですからね、
はい、タイトルだけなんかちょっとこうだから暗いものが
いや曲の歌詞はそれなりにいいんですけど、そういう作品なので 合ってるっちゃ合って
る。アニメの中で女の子があの頭抱えて振ってるのがちょっと
やめてあのそうなんです、そういう曲です、はい、そういう作品です。できればあのすんなりいきたいっていう感じ
ですけど、みたいなラララ
ララララみたいな、ね、声の感じもね、なんか澄んだ感じでいいでしょこれ。
ちょっと怖いものが見える。チラチラと。
ちょっとじゃないですよ、めちゃくちゃ怖いですよこれ。ちょっとどころの話じゃないですからね。
割とね、まあでもね、曲的にはあのカンナちゃんが歌っても結構面白い曲なんじゃないかななんて個人的に思いますけどね。ね、
作品の内容には触れないでください。
触れないでって感じで。
まず曲だけで、曲だけでね見てねっていう。それがあなたのためだからっていう感じ。
そうですね。
なんかもうアニメのタッチの段階でんちょっと怖いかなみたいな。
あの原作のあのこの先生っていうか。原作の方の絵も割と怖いんですよね、はい、可愛い絵なんですけど内容的にはすごくひどいっていう、
はい、ちょっと 目が怖いみたいな。
割とね心の闇というか思春期 の抱えてるあの心のというか暗い部分、それが前に出て、はい、ね、ラストのシーンで最後に男の子がロボアニメだからこれは言わせてくれっていうセリフがすごく印象的な作品ではありますけどね、はい、どんどんどんどん友達がいなくなっていく、椅子がだんだん消えていく、でも自分は残っている、で周りの大人たちがどうしようもないっていう、どうもしてあげられないよっていう、そういう絶望の中でこの子たちが頑張るっていう、そういう話です。こんな感じですかね、はい、どうですかカンナさん曲は。
いや、いいじゃないですか、ちょっとこのそれこそちょっと怖いけど、でもこう多分深いものがあるんだろうなっていうのをうまくこう曲に表してると思うんで、そういう意味ではすごいいい歌だと思いますよ。
これね、別名ね、こうおいでおいでをする手みたいな感じの曲ですよね。はい、そんな感じです。
はい
はい、パニバニさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、じゃあ DM の方からいただいているメッセージを読ませていただきます。
はい、
はい、
バッドダディさんからのメッセージになります。
ありがとうございます、
はい、おさらぼ話の皆さん、おはこんばんにちは。今回はロボソンということで詳細は完全に省きますが、ガイアギアよりボイスオブガイアを投稿します。いつかアニメか、てんてんてん、よろしくお願いしますということでいただいております。でこっちが音源になりますので送ります。ポチッとな、
はい、ということで、ガイアギアですけども、僕これに曲があることを今日知りましたよ。
、まあ、これって、うん、僕ちょっとこのガイアギアっていう名前だけでは全然知らなかったんですけど、
はい、
いろいろこう調べると、もともとはその雑誌に連載されてた小説みたいな感じでいいんですか。
そうですね、まあなんて言いますかね、一応機動戦士ガンダムの流れを組んでいるガイアギアっていう感じですか ね、
うん、
まあちょっとどう言ったらいいんですかね、 G レコとか、G のレコンギスタとかできる前の、V があっての単 A、 その間のレコンギスタなんですが、確かそうだったと思うんですよ、ダーさんの頭の中で。
で
その流れの中でのガイアギアみたいな感じなんですね、ちょっと外伝っぽいみたいな。
なんかね、そのちょっと調べた感じだと、シャアがどうとかみたいな話がちらちら設定としては出てたりしたので、で多分これが、この音源はラジオドラマのなんかオープニングというか主題歌みたいな感じなんですよね。
そうですね。で連載してた当時は、ニュータイプっていう
はい、
アニメ雑誌、そちらの方に連載されてましたね、うん、
はい、
はい、でこれガイアギアの顔を見ていただくと分かるんですけども、割とガンダムはガンダムしてるんですけど、 どっちかというとザンスカール帝国っぽくなってる、
ね、なんかちょっと違う感じですよね、はい、はいはいはい。
で、あの我らが大好き大張先生っていう方がいてその肩が異常に張ってる感じがね、なんとも言えないんですけどね、うん、
はい、
そんな感じです。僕の説明できるのは以上です
僕もこれ以上の知識は何も持ってないっていう、
はいはい、まあ、この間にね、あのイクシーガンダムとかいるんですけど、これ話すると、あの僕も分からない方向行っちゃうんで、もうこれ以上は話さない方がいいかなと思ってます
、ね、割となんかこう綺麗なっていうんですかね、この感じっていう。
そうですね、
うんうんうん、入りもちょっと静かめなところから入って、
愛のレジスタン
結構やばいんじゃないですか、これ結構、
まあ、ギリギリです、ギリギリです、
はい、狙ってくるな、なんかもう
なんか一応 CD があの出されていたようですね、これ聞いてみたらね、
はい、ラジオドラマの CD みたいな感じですか、
うん、確かあの、ね、思い出せ、ダサン、アフランシやアフランシシャーっていうのが主人公だったと思うんですよ。
なんかシャーのクローンみたいな感じなんですよね。
そうそうそうそう。で、確かガイアギアもこう、あの、変形するんですよ。
何年ぐらいのアニメですか？
アニメじゃないんです。これ小説だったと思います。
小説？
小説が、で、ラジオドラマになったんで、それの、まあ、オープニングの歌みたいな感じですね。うん、かなりちょっと特殊な僕も全然知らないぐらいの話なんで
、なんかちょっと一昔前かなみたいな、うんうん、この歌い方と曲の感じが。
そうですね、
一昔以上ですね、これね、確か。
あ、そうです。
まだ僕これね、もうちょっと僕学生やってたような気がするんですよ、この頃って。はい、
なんか張り上げた感じだな、最後うーって必ず全部あのビブラート細かくビブラートかけるとこと
だから V ガンダムよりちょっと前だから、あれは
90年代とかになる。
90年代だと思うんですよ。ごめん、あのダディさん申し訳ないです、あの拾えませんす
いません拾いきれません、すいません
はい、あの存在は知ってますし絵も知ってます、はい。で、あの北爪さんのキャラデザインなのも覚えてます、はい、以上です、はい、でも知らない曲が来るってすごいありがたいことですね、
ね、
はい、そんな辺でお茶を濁して、お茶出して終わりです
はい
、はい、ダディさんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。はい、じゃあ続きまして、ツイッターの方ですね、
はい、
来ているものから、また読ませていただきます。はい、続きまして、DY さんからメッセージいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。歌姫カンナさんに歌ってほしいロボット曲、いろいろ考えましたがやっぱこれに落ち着きました。コナンもお好きということもありますし、かっこ笑い、なんならアレンジしますよ。ジャストコミュニケーション、トゥーミックス。ちなみに当時高校1年とかでしたが、初めて BPM という単語を目にすることになったアーティストでした。アルバムのタイトルが BPM、132とかそういう感じだったので、最初はガンダムの機体番号か何かかなと思ってたんだけど、今じゃ普通に BPM 使ってるし笑い、ということでいただいてます。
はい、
で、これの音源がこちらになります。はい、
はい、ということで、はい、ガンダムつながりですよ。
ガンダムウィング、
はい、これも結構主人公がぶっ飛んでますよね。
お前を殺しに来たでしたっけ。
ヒロインちゃんも私を殺しに来てって言ってそんなすごい始まりから始まっていくって、
ね、やったら自爆したりしますし ね主人公なのに、
うん、海の中に沈めて、そっからあの
自爆、新鮮の感じがすごいな
この辺かなりゴリゴリのね、打ち込みと言いますか、はい、
95年か
あの
この The Last My Color、
やめろ待って待って いろいろ今回困るな、本当な。
あ、どこまでいけるかの感じがちょっと、そうそう、ちょっと怖いですけどね。
いいんですよ。もうあのカナダイズジャスティス。大丈夫。はい、ね、これ歌ってる人が名探偵コナンでおなじみの高山みなみさんですよ。
ああ、それでコナンも好きですしってことだったんです
ね。そういうことです。はい。
でこれあの高山みなみさん出てませんでしたよね、ウィング。
あれどうでしたっけ。
ちょっと僕覚えてないですけど、ね、まあそんな感じですね。ガンダムウィングはね、美少年がいっぱい出てきたので女性のファンを獲得したっていうのではやっぱり語らずには置けないっていう作品ですけど ね、
その、はい、とりどりの美少年5人ぐらいが出てくる感じのところです。
そうですね、
どのキャラクター押しますかみたいな感じの。
そうですね。まあいろいろですよね。あの割とあの中学生ぐらいの、ね、少年たちにね、あの、はい、いろんなものを追っかぶせて、はい、あの大人たちはのうのうと戦争ごっこですよっていう世界ですからね。はい、ね、であの、中国系のガンダム乗ってる男の子は実は結婚してたとか。
おう、
それとあとサーカス団にいた男の子はめちゃくちゃあの大火力のガンダム乗ってたとかね、
はいはいはい、
あとはですね、死神、自称死神くんは死にたがりです。
でも一番常識人なんですよね。
常識人、そう、一番常識人なんですね。であのすんごいボンボンなんかはすごかったですよ。
王子様みたいなのがいましたよね。
めっちゃ王子様なんですよ。で5人のリーダー格の主人公が一番あの頭おかしかった子なんですよ。
しかもあんま喋んないみたいな感じ。
もう気も何考えてるのか分かんない。でヒロインちゃんは最初はあのちょっとこの子に合わせた女の子なんだろうなって思ってたんですけど、だんだんまともになっていって最後はみんなと学びましょうっていう、その綺麗事ばっかり言って、その綺麗事ばっかり言ってたあのそのヒロインのお兄ちゃんが一番汚れ役を買って出てたっていう、そんな感じですかね。
はい、まあまあこのねジャストコミュニケーションの込み、もうまさに打ち込みのこの時代の感じも出てますけれども、まあ単純にこの上げ上げ上げな感じと言いますか、なんていうか、
つっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつ
っちゃかつっちゃかつっちゃ
かつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつ
っちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつっちゃかつ
もう行こう行こう、次行こう、次あのリヴァイさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はすげえな。
続きまして、はい、私ダンゴムシさんからいただいております。
ありがとうございます。
悩みすぎて選べなかったのでサイコロで決めました。地球防衛企業ダイガードのエンディングテーマ走れ走れ、隠れた名曲として名高い曲、テレビサイズでは物足りないのでフルサイズで缶のサウンドに酔いしれながら歌いたいということで、音源がこちらになります。
はい、
はい、この曲僕も大好きな曲なんですよ、
うんうん、
かなりねあの出だしの感じがものすごく印象的に残る感じの、すごい綺麗な曲で、そのエンディングの画面バックで流れてる映像のシーンともちょっと相まって、好きな曲で、まあダイガードはオープニングもね結構人気のある曲なんですけれども、
パーパパパー、これ以上歌えないってい
う。そうですね。はいはいはい、はい、ね、オープニングもいいしエンディングもまたちょっと全然違う感じですごい素敵で、
ギターの感じがいいです。
うんうんうんうんうん、これパッと見アニメソングって言われても何も言わなければ普通にいい曲じゃないですか、この曲って、
だからこれアーティスト系ですよね。あの時代ですよね、あのキャラクターが
ね、まあ まあ、この作品自体が一般企業でも地球を、ま、世界を守れるんだみたいな感じで、ね、サラリーマンでも戦うロボットに乗って戦うっていうようなちょっとリアル寄りの作品なので、まあこういったエンディングも全然問題ない感じの、はい、作品世界観ではありますね。
独特な声の人ですね。なんか、うんうん、ユーミンと綾香を足して割ったみたいな。
わかるけどいろいろ問題ですよ。はい、
うん、そうそうそう、だから、うん、この曲も僕すごい好きですし、はい、そういう、まあ、独特の声もありますしメロディーも綺麗なんで、かんなちゃん歌ったらどんな感じかな、ね、そうなんですよ、
うん、シンプルでいいですね、
うんうんうん、そう、これをかんなちゃんが歌ったらどんな感じになるのかなっていう想像は僕もちょっとしてみて面白そうっていう感じはありますね。
はい、
うん、まあこういった作品、はい、単純に本当にもう曲としても素敵な絵になります。
はい、みたらしたむじさんありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、続きまして、ヒルアンドンさんからメッセージいただきました。
はい、ありがとうございます。
カンナさんに歌ってほしいのは、先日主役ロボの立体化が発表された花の歌目ゴティックメイドより空の王子花の歌目を。映画自体は監督の意向で円盤にはなりませんが曲は変えるということでいただいた、はい、意見がこちらになります。
はい、ね、このゴティックメイドですけども、
はい、
いろいろ物議醸し出してるファイブスターストーリーズ、前の設定はんなもんなかったよ状態でも新しいのはこれだよっていうやつですからね。
はい、
たまに思いますけどね、あなたはアップル社の人ですかみたいな。だから僕は言えませんけどね。はい、あんまりこの長野先生のファンをね敵に回すとめんどくさいんで言いませんけど、やっぱりってなっちゃいますけどね。これ僕見に行ったんですよ、岡山に来てる時に見に行ったんですけど、はい、うんうん、僕含めて5人ぐらいの貸し切り状態ですよ。もう小さい単館上映みたいな感じになってましたけどね。すごくこの長野先生の世界観が出てました。はい、作品だ
よ
ね。
はい、
で、あんまり作品について言うとああだこうだになっちゃうんで、楽しかったです、以上。
はい、まあね、なんか歌自体はこの、まあ、歌詞の歌のタイトルもそうなんですけど、うん、まあどっちかというとこうファンタジーな感じの世界観を本当に歌の中で表現してるっていうのはありますよね。
まあね、うん、ヒーローが佐々木のぞむさんでヒロインが川村マリアさんですからね、はい、もう80年代後半から90年代もうその香りがプンプンでしたからね。
でも綺麗な曲ですね。
まあね、ロボットが活躍するのは10分ないんですよ。
そうですか。
それまでにヒロインとヒーローさんが道なりに旅をしていって、その周りにポロポロポロの花の種をまいていくっていう単純なお話なんです。それを送ってあげるっていうだけの話なんですけど、ね、単純なお話です。その間にまあやっぱ後半にね、いろいろ事件が起きてくるわけですけども、はい、山賊がやってきてお姫様を襲う、それを助ける王子っていう割と分かりやすい単純な物語。山と谷がなかなかないっていうね。
はい、まあなんか聞いてるとすごい、なんですかね、オペラというか、そういった過激な感じの雰囲気も、うん、まあ、作品からもあるので、まあ、それのなんか歌みたいな感じもします
よね。そうですね。うん、歌いたくなりますね。
もうそ、で、
ップのレンジ的にも声質的にも私が歌いやすいレンジだろうなと聞いてて思います。
じゃあ、ね、平野さんまた何年かしたらこの、空の王子花の歌目がひょっとしたら消えるかもしれません。
うん、ラララ
まあ、歌いがいはすごくありそうな曲
思
い
ますね。
はい、
はい、ありがとうございました。
います。はい、続きまして、マメタさんからのメッセージになります。
はい、
はい、カンナさんに歌ってほしい曲、ガガガガガガガガとどちらにするか迷いましたが、ドラグナーのオープニング弓色チェイサーで文句なしの名曲だと思うのです、ということで、こちら音源送ります。はい、こちらがドラグナーのオープニングになりますね。
はい、
はい、もう僕このドラグナーのオープニングっていうと、この何ですかね、最初出撃シーンで始まるじゃないですか、映像が、はい、でこの手のレバーがアップが出てきて、上横上っていう感じでこう動かす感じこれ映像見たことある人しか分かんないんですけども、あのちょっとこの操縦するシーンをアップで寄せてからの出撃していくっていうのは、まあ、マクロスとかもそんな感じですけども、この辺はあのオープニングの映像と曲と両方あってさらに上がるみたいな感じの、もうなんか覚え方しちゃってますね。
はい、
ノスタルジア感がすごいですね。
ちょっと時代背景を少し言うとですね、はい、あのちょうどこの年の前だったと思うんですけど、トップガンっていう映画がものすごく大当たりしまして、
はい
はい、でロボットがあの空母の上から飛び立つとかね、そんなあのファンタジーをやったっていう、素晴らしい、
結構ね、はい、似たような作品ありましたけれども、うん、
はい、まあまあ、 あのこれまだね、なんて言いますかね、ちょうど時代が世紀末だったんで、
はい、あーぽい
で地上に降りた時にあのなんて言うんですかね、憲法家の人たちと戦いそうなあの傭兵部隊がいましてその人たちをこのドラグナー隊っていうのがやっつけた後、生き残りがあのすんごいかっこいいお兄さんっていうんですかね、あのライバルのお兄さんの隊、
はいはい、
の隊に入って、あの敵のヒロイン役を射止めたっていう、そんな感じの人です、ね、時代でしょ
まあまあまあ、これもね本当にノリのいい感じの、まさにオープニングの曲って感じ、僕これこの曲も大好きなんですけれども ね、
そうですね、あの当時のサンライズ曲って言われるやつです、ね、
はい、
代表する曲です、
わ、はい、かりやすい感じの、
はい、I love you
もうそれだけで十分です、多分伝わったと思います、みんなにね、
伝わりました、
はい、ね、はい、ということで以上ですが、はい、
一応ね、ちょっと遅刻しちゃった方が1名、
はい、
いましたので
10時間ほど遅刻してたんです
けど、はい、日付またいじゃった方がいらっしゃいますので、はい、一応紹介だけ、させていただきます、はい、はい、ソレトさんからいただいております、
はい、
はい、カンナソング英語版ガリアン星の1秒お願いします、ということで、
はい、これはもうあの音源渡しませんので、
はいはい、一応ね、遅刻者には何かしらの制裁が来るという感じではあるんですけどね今回僕が読んじゃってるんで、もう他に誰も代行して読む人がいないということで、ちょっと音源に関しては割愛させていただきますけれども、そ
うです、ね、ちょっと僕も厳しいなと思うんですけど、この曲ねすごいいいんですけどね、
はい、まあそもそも結構普通の、まあ、ノーマル版といいますか日本語版でも半分ぐらい英語じゃないですか、ガリアンの曲って、うん、だからまあ日本語の部分が完全に英語になってる感じ、
そうですね、はい、
うん、
まあこの歌を歌ってたグループの方がバイファムも歌ってたっていうね、その流れでガリアンなんですけどね、はい、まあどちらもいい曲なんですよこれね、はい、
男性の方ですもんね、歌ってたのって、
はい、
男性の曲を、まあ、カンナちゃんが歌ったらどんな感じになるかなみたいなところも まあ、あったんかなと思いますけれども。
え、ちょっと待って、それって前の紹介曲の中でも男性歌ってたじゃないですか、西川君とか。
そうなんです。はい。このソレトさんの狙いといいますか、はいはい、でしかもまあ英語っていうこともあるんで、
そうですね、
はいはい、残念ながら、
ということでね、はい、ちょっと話に入っていきますけどもね、
はい、
はいはい、
ね、まあ、今回ねちょっと皆さんねだいぶ難産だと思ったんですけれども、
うん、
はい、かなちゃんどうでした、あの多分一曲というか、まあ、ボルテス5は聞いたことがあるって言いましたけども、
うんうんうん、
大体ほぼ初見で聞いて、
そうですね、全部初めて聞いたんで、
はい、
うんうん、いやでもなんかやっぱり音楽好きなものとしては音楽を通してやるとすごい楽しいですね。あのちょっとだけで
もっと全然なんかポカーンってするかと思ったら意外と意外となんか反応いいぞっていう感じで、
なんか音楽を通じるとあこの時代のこんな感じかみたいなのが伝わるのもあるし、
そうですね、うん、まあ、特に主題歌なんか本当時代とね すごい密接に関係してますからね、流行りしたりっていうのは、はい、
もうもっと歌いたいの必死にこらえましたけど、それでもダーさんの編集ごめんなさいみたいな、
そうですね、はい、今回紹介していただいた曲ですけどブログには載せませんのでよろしくお願いします。載せられないんです。
ちなみに、
はい、
ちなみにダーさんは何かありますか、んなちゃんに歌ってほしいなみたいな。
僕ですか、多分ねおさろぼリスナーが幼い曲だと思うんですけど、はい、あのメダロットの、はい、主題歌、
有名な方です、一番有名なやつ、
ね、そうそう、でっかく生きるよ男ならの方ですね。
はいはいはいはいはい、
これだったらかんなちゃんあのうんっていう拒否反応出ると思いますけども。どっちかっていうとね、ダンサー、少年というかキッズ寄りなので、見るものが、はい、そっちの、元気いっぱいメダロットっていうね、そんな方がいいかなというふうに思いますし、なんとなくちびっこ相手に一生懸命歌ってるカンナちゃんっていうのが想像できたので、僕には。
歌のお姉さん的な感じで。
歌のお姉さん的で。
やあみんなって。
曲の中で、まっかっかっかっか、燃えてるさみたいな。そんな歌ってくれそうな気がするんで。まあこれも多分ね、本家の暗号じゃ見れない、あのカンナちゃんが見れると思います。コロさんは、
あのね、僕もね、この皆さんの音源を集めるときに結局こういうのって見出すとあれもこれもってなっちゃうじゃないですか。でもなんか、
うん、作業的に一番ダメな方向に行くやつね。
そうそうそうそうそう、で結局なんか自分だったらどうするかって話になった時に全然絞れなくって、気がついたら1時間ぐらいずっと曲をループしてるみたいなことになってて、でもうどうしようかなと思って、もうまあもう本当に王道で行こうと思ったんですけど、うん、あれです、ガンダムの F91 のエンディングの方、
はいはいはい、
エターナルウィンド、森口博子さんが歌ってるエターナルウィンド、これはもうド鉄板かなと思ったんで、
そうですね、
うん、
ロボソンの中ではド鉄板ですよね、水木一郎先生 のマジンガー Z 並みですわ、
はい、これは本当にカンナちゃんの歌う感じも聞いてみたいし、多分歌としても声質には合ってるんじゃないかなと思って、まあド直球で行くならこれかな、まあ他にもいろいろあるはあるんですけども、
まあね、
曲って言われたらこれかなという感じで、
そうですね、90年代を代表するド鉄板曲ですよね、それね、
うんうんうんうん、
これ歌ってくれると大体30代の男はコロッといきますからね、
コロッといきます。これちょっと覚えといた方がいいかもしれないですね、今後のために。
またコロさんが悪いこと教えてるわ。
いやいやいや、いやでもそれぐらい の曲だと思いますよ、
はいはいはい、ね、アンゴリスナーの方に叱られますよコロさん。はい、そうそうそうそうそう。もうそれ以上歌わないでね、怖いからいろいろ。はい、 カンナさん自体はどうでした
か？ああ、私は、はい、すごい楽しかったですよ。やっぱりね、さっきも言ったけど、曲があるとそっち聞きながら話も入ってくるし、うん、やっぱり時代の感覚とかも分かりやすいし、うん、で、もうまあひたすら歌いたいっていう。
はい、我慢して。
はい、今回の中で、まあ一曲、まあ歌うチャンスがあるとすればっていうのは、この中でいくと何かありますか？
どれも良かったですけどね。
だったら面白いかな、自分で歌ってみたいか、歌ったらいい感じかなっていうのが、
だったら気持ちいいかなと思ったのが、あれどれだったっけ。
もう分かんなくなるっていういつものパターンですけど、
もうどれがなんだか分かんない、あのこれ2つぐらい前やったやつ。
2つぐらい前やったやつ。
あの空のなんちゃら、はい、花のなんちゃら。
ああ、はいはい、ゴティックメイドのやつですね。
あ、そうそうそう。
花の歌目、空の王子、うん、花の歌目。はい。
うん、レンジ的に気持ちよさそうだなとは思いました、歌ったら。
はい、ということで今回は、ゴティックメイドが持ってったよっていう終わりですね。まとめでいいですか？
大丈夫だと思います。
はい。
はい。
以上、空想ロボット研究所でした。